聖書を朗読します。はじめに旧約聖書詩編68編15節から21節です。全能者が王たちを散らされるとき、サルモン山に雪が降るであろう。神々しい山、バシャンの山、峰を連ねた山、バシャンの山、峰を連ねた山よ、なぜ伺うのか。神が愛してご自分の座と定められた山を、主が永遠にお住みになるところを。神の戦車は幾千幾万、主はそのただ中にいます。市内の神は聖女にいます。主よ、神よ、あなたは高い天に昇り、人々を虜とし、人々を貢ぎ物として取り、背く者も取られる。彼らはそこに住み着かせられる。主を讃えよ、日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙4章7節から10節です。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方がすべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く登られたのです。以上です。
私たちが毎日の人生を生きるとき、自分は一体何のために生まれて、何のために生きているのか、そのように問うことがあろうと思います。もちろん、いつもいつもそういうことを考えているわけではない方が多いと思いますが、それでも、そうした問いに直面して立ち止まって、自分は一体何のためにこのように生きているのかと、考えることができることは、ある意味幸いなことであろうと思います。そしてそうしたことを、生きる意味といったことを考えるときに、その答えとして単純に、ただ自分の欲望や願いが叶えばいい。何でも自分のやりたい放題にできれば一番いいだろう。そういう答える人はあまりいないと思うんですね。ただ自分勝手な思いが通れば幸せだと。いうのではない。それがやはり根本的な真実だと思います。そうではなくて、むしろこの私に対して、この自分に対して何らかの使命というものが与えられている。大げさなものではなくても、使命としか呼びようがないものがあって、それをこの地においてなすためにこの自分の人生があり、そのために自分がこの世に生かされている、そういう思いこそがやはり一番深いところで私たちの確かな生きる土台とこうなってくるのではないでしょうか。で、そのことは信仰生活においてもまたやはり同じです。今日お読みいただきましたエフェソの信徒への手紙の4章の7節にこのような言葉がありました。7節ですね。しかし私たち一人一人に キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。私たちにキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられている。私たち信仰生活の中で恵みという言葉を当たり前のように使うことが多いものですから、よく考えますと案外その意味するところをわからないまま、まあ悪く言えば自分の都合のいいように語っているところが多いのではないかと思います。まあ、神の恵みといえば要するに自分にとって喜ばしいこと、まあ、もっとはっきり言えば自分にとって都合の良いこと、自分が得をしたと思えるようなことがあれば、ああそれが神様の恵みなんだと喜んでみせる。そんなところがやはり多いと思うんですね。しかし本来恵みというのは他者から与えられるものです。まあ、はっきり信仰において言えば神が私たちにそれを与えてくださる。しかも七節にありますようにそれはキリストの賜物の計りに従って与えられるものです。つまり私たちの側の都合とか私たちの側の願望に従うのではなくてキリストの賜物の計りに従って与えられる。いやもちろん恵みを与えてくださるのは慈しみと善に満ちた神様でありますから、それは最終的には私たちにとっても喜ばしいもの、私たちの願いが本当に叶えられていくような、そして私たちが心から生かされていく、生きていてよかったと思えるようなものになるでありましょう。でもそれは究極的なところでありまして、やはりキリストの賜物の計りに従うということは、初めは必ずしもそれが好ましいとは思えない、そういう場合があるということです。いや、むしろ自分にとっては辛いこと、負担に思えること、いや、逃げ出したくなるようなことも決して少なくはない。しかし、初めに申しましたように、でも、それこそが自分に与えられている使命であるというところで私たちはそれを向き合っていく。そして自分自身を本当に見つめながら、そして神の声にもう一度、じゃ繰り返し耳を傾けながら、その使命を追っていく。そういう性質のものです。心よく思えない時もあるでしょう。自分だけがそんな役回りを背負わされている、そう思うこともあるでしょう。でも、キリストの賜物の計りに従って与えられる、本当の恵みというのは、そういう使命の中にあるのです。それを担って、どんな小さなものであったとしても、キリストの体としての教会に仕え、さらにはこの世にあって、神の御心が前進するように用いられていく。その中で私たちは神の恵みがますます神の恵みに目が開かれていく。神の恵みに対する理解が深められていく。そしてまたお互い同士、隣人同士、心が触れ合い、共に生かし合う交わりにまた開かれていく、そういうものです。七節の言葉によって、そういうことが私たちに問われており、語られているのです。で、そうした点において、その7節に続く8節以下でもう少し具体的なことが示されてまいります。それは、抽象的な意味での使命というだけではなくて、 まさに神様の大きな計画の中で、イエス・キリストご自身が、その生涯を通して担われたご自身の使命と働きについて語られているのです。そこにおいて、イエス・キリストご自身が神の与える使命とはどういうものか、そのことが示されていると言えましょう。まあ、その8節をもう一度見てみましょう。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。まあ、これだけ見ましても何のことを言っているのか分かりにくいかもしれません。まあ、これは、まあ、聖書の中で言いますと、先ほどお読みいただいた、まあ、詩編の68編の、まあ、18節でしたか、言葉の引用です。まあ、ただ今別に詩編の方までご覧いただかなくてもいいと思うんですね。戦いの場面を、まあ、今あまり戦争ということを私たちは語るべきではありませんけれども、ただ戦いという場面のことを連想すると、というかそういう戦いの場面としてこれは描かれているんですね。つまりイエス・キリストがご自身の戦いにおいて、悪との戦いにおいて敵を打ち破り勝利を収めた時の様子がここに語られている。で、敵の力を、高いところに登ると言いますのは、敵の力を砕くことによって、ご自身が、こう、高いところにある、まあ、王の位、統治者としての位につくということです。そして、人々に賜物を分け与えられるというのは、まあ、戦利品としての賜物を、まあ、人々に分け与えてくださる、というイメージです。しかしこのイエス・キリストの戦い、罪に対する戦いというのは、いわゆる軍事的な力によるものではありません。そしてイエス様が王の位につくと言いましても、主は武力や権力を振りかざして、私たちを強圧的に支配される、そういうのではないのです。むしろ反対でありまして、イエス・キリストは十字架を通して罪と死の力を打ち破って勝利される。そしてそのような方として天の父なる神の右の座に高く上げられ、聖霊を通し天の無尽蔵の賜物、永遠の命と祝福という賜物を私たちに分け与えてくださる、そういうことです。まあ、ですから、まあ、少し細かくなりますが、続く9節10節を見ましても、まあ、登ったと言ったり、低いところ地上に降りてこられた、まあ、そういう言葉がありますが、まあ、これはまさに地上に来られたイエス・キリストのご生涯とその働きを表しているものと言えます。イエス・キリストは神の子の身分でありながら、その身分に固執することなく、私たち人間を罪から救うために地上に来られた。その使命を負って私たちと同じ人間となって、私たちよりもより貧しいところ、低いところに来られた。まあ、いつも語っておりますが、クリスマスにおいて家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになったイエス様の姿、そして最後そのご生涯の終わりには私たちの罪を背負って十字架に至るまで減り下られた、そのご生涯をここでは言い表しております。そしてそうであるからこそ、まあ、私たちの目には不思議に思いますが、 その十字架を通してこそ、神は罪と死の力を打ち砕き、それに勝利されて、天と地のすべての主として、主となられたイエス・キリストは、そういう天と地すべての王として、神の右の座に最も高いところに挙げられた。そう言うんですね。そのイエス・キリストから、私たちに無尽蔵の命の賜物が分け与えられていく。私たちはこの神の計り知れない、イエス・キリストによる計り知れない命の賜物に預かって生きている。その恵みの賜物が与えられて生きている。それが神の恵みということです。しかし、初めに申しましたように、その恵み、神の恵みという豊かな賜物は、私たちの使命というものと深く結びついています。自分だけが受け取り、自分だけが得をした気分になって、楽しむために、この恵みが与えられたわけではありません。そうではなくて、この喜ばしい賜物を、まさにキリストの恵みの計りに従って、私たち、今度は私たちを通して人々にも伝えていく、証ししていく、そしてお互いに分かち合っていく、その務めと使命とを私たちは担わされております。そして何よりも、まあ今見ましたように、私たちがその務めを果たすのは、イエス・キリストの十字架の道に預かっていくことに他なりません。十字架を通して罪と死の力に打ち勝っていく道に他なりません。ですから、見た目にはそれはいかにも幸せな、いかにも喜ばしい道とは見えないことも多いのです。むしろ罪と悪の力に引き回されて、引き裂かれて、この世の痛みや苦しみ、また途方に暮れてしまうような悲しみや嘆きのさなかに突き落とされていくような、そういう面があるのです。しかしそうした世の痛みや、この世の悲しみ、嘆きというものを、恵みとは違うものとして、こんなものはいらないと言って退けるのではなくて、そこにこそ苦しむ人たちと、いや苦しむ自分も含めて立っていく。イエス・キリストの恵みはそこから始まっているということ、イエス・キリストの勝利はそこにこそあるということを信じて、そこに立っていくことから私たちの生きる使命があり、生きる命があるのです。はじめに七節に申しました。私たち一人一人に、キリストの賜物の計りに従って、恵みが与えられています。賜物とは、十字架から来る賜物であり、イエス・キリストの十字架の勝利に預かる恵みによるものに他ならない。その使命のために私たちは喜ばしい務めとしてそれを担っていくのです。痛みもあります。苦しみもあります。でも絶望してしまうのではなくて、うなだれてしまうのではなくて、そこにこそ十字架の勝利と永遠の命があることを信ずる信仰を与えられて歩んでいくのです。まあ、今私たちはこの暑さの中で、それだけでも本当に弱さを覚えてしまう中にあります。しかしそれだけではなく、私たち自身の周りを見ても、この世界を見ても、多くの悲しみがあり、嘆きがあり、そして本当に 命が失われていくような危機がところどころにあります。ただそういう中で私たちは大きなことはできないとしても、私たちには与えられた恵みの賜物を用いて私たちの使命に生きることを、そのために顔を上げて一週間歩み続けていくことをまた選んでまいりたいと思います。何よりも十字架の主である、そして勝利の主である、そして十字架を通して天の王座に就かれた誠の王イエス・キリストが私たちに先立って歩んでおられる。祈りながら私たちはその主イエスの後をこの週もまた辿ってまいりたい。そのようにして与えられている使命に生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主の日を備えられて今日も御前に集められ御言葉を与えられたこと、礼拝を捧げることが許されましたことを感謝をいたします。罪の力が多くを覆っているように思われる最中にありますが、すでに主イエスがご生涯を通して十字架を通して勝利を勝ち取ってくださっており、私たちをその限りない恵みに預からせてくださっていることを知らされ感謝をいたします。どうぞその信仰に私たちが固く立つことができるように導いてください。そして与えられた賜物をもってあなたの平和と恵みのために隣人にこの世界に仕えるものとしてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。